ひばりクラブの皆さん、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本を知るのもう4番になりまして。ここが中核ですね。縄文時代。いや、もう日本の縄文時代ってものすごく重要なんですよ。それはなぜかったらですね、日本国ってのある程度できてきたっていうことと、文化もかなり進んできたと。ちょうどですね、世界の四大文明ですね。メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明というのができてきたのと同じ頃ですね。それよりは少し早いですけどね。大体、四大文明というのは早くて1万年前。まあ、遅いものは5000年前っていう感じですけど、日本の縄文時代は1万6500年前からなんですね。まあ、1万6500年ってそういうふうに細かくなってるのはですね、青森の遺跡がちょうど見つかったんですね。この青森の遺跡を発掘しますとね、面白いことに、石器時代と縄文時代が重なってるんですよ。重なってるから、ちょうどその青森の遺跡が、青森の海岸縁にあるんですけど、その遺跡ができた頃に、どうも時代が切り替わったんじゃないかっていうことで、だいたい時代が今12万6500年になってるんですね。そのうち2万年くらいになりますけどね。別の遺跡が見つかりましてね。だけどまあ今のところ1万6500年。ですから、文明としては四大文明よりか日本が古いんですね。ですから、日本の変な歴史学者がいなければ、多分、四大文明の中に、黄河文明じゃなくて、日本の、この三代丸山なんかのですね、縄文文明が入ってると思うんですけども、何しろ、日本の歴史学者で、とにかく日本がダメであるということを、もう実証しようということで、そうじゃなくちゃ、歴史学会っていうのは実績が上がらないんですよ。ほとんど全員が日本がダメだっていう人ですからね。ですから、その中で日本がいいなんていう論文書いてあって、もう全然相手にもされないと村八分になっちゃうということもあってですね。それでこの日本の縄文時代ってのは変なんですね。今頃一生懸命白人の人がですね、研究者がですね、どうも日本の文明が一番古かったんじゃないかって言ってますよ。まあ土器はもう土器を使い始めたのは極めて古いんです、日本がね。それも相当素晴らしい土器なんですよ。土器でも変なね、こう素焼きをちょっとよく悪くしたようなやつとかそういうんじゃなくて、非常に綺麗な土器があるんですね。それから、縄文時代を、これもね、ちょっと言いにくいんですけど、下げ済もうと思ってね、皆さん縄文時代ってなんか、土器の上になんかこう、模様があるね、縄文土器ってそう思ってるの違うんですよ。縄文土器とほとんどつるっとしたこう、壺なんですよ。なんでかって実用で使ったからなんですね。まあ、その頃から多分栗なんかを中心に、植林をしたりですね、いろいろそういうことを日本人はしましたので、それを、焼いたり煮たりしなきゃならない。このまたね、これが素晴らしいことにね、この陶器ってのを作るときにあれ何かとは、細かい粒の土の方がいいんですね。それが細かい粒って言いますとね、まあ表面活性が高いって言ったらいいんですけど、非常に表面が、こうなんか活性があるんですね。したがってそれを泥に土でこといて、まあ皆さん知ってるように、ろくろみたいな、まあろくろみたいななくてもね、まあ似たようなもので作って、形を作って、それで火で焼くんですよ。そう、粒が細かくて綺麗な方が低い温度でくっつくんですね。つまり、こう丸のですね、これ土と土ですよ。土と土だけど、これが一緒のものにならないと綺麗な土器にならないわけですね。ここ離れてると穴が開いてますから水が漏れちゃう。で、ピシッとくっつく。つけばつくほど硬くなりますから、いい土器になるわけですね。ですから、すごく人間もね、西暦1000年くらいになるとものすごく高温が出るようになりますので、まあ時期っていうかね、陶器よりかもっと薄くて硬いものができるんですけど、まあ今から16,500年前ですからね、そんないいものはできないんですが、やはり日本人らしいんですよ。日本の土をこう調べてきましてね、多分原理は分かってない、分かってるかもしれないですね。細かければ細かいほど表面が活性で、低い温度でもがっちりつくと。まあこういうことも縄文時代に発見してるわけですよ。上にね、こんなね、縄みたいな模様のあるやつは、多分あれ、祭器、お祭りなんかに使ったものであって、宗教的なものであって、日常的なやつは全部つるっとしてるんですよ。でっかいものもありますね、貯蔵用みたいな。それから火をかけた跡なんかに浮かれたのがありますね。それから、縄文時代は栽培をしなかったって頑張ってる人がいるんですけど、そんなことありません。大規模っていうのは弥生時代からですけど、この焦がしたね、陶器のところに、なんか粒が、穀類の粒がついてるやつもありますからね。 まあそういう政治的なものでね、学問とかね、歴史をね、左右してほしくないんですよ。まるでね、ナチスのね、なゲルマン民族は優秀だとかね、そういう民族の変な学問と一緒ですよ。思想を入れちゃうんですよ、科学に。それ困るんですけど、まあここはそんなことしないんで。だけど、皆さんはすごくそういうのに毒されてますから。何しろね、縄文時代のね、話を教科書に上げるなっていう運動があってですね、一時期縄文時代は教科書なかったんですよ。絶対抜かなきゃならないと。なんでかって縄文時代のことを書くとね、中国とかなんかよりかずっと日本の方が先だったってことが分かっちゃうんですよ。だから、縄文時代触れるなっつって、弥生時代から触れろっつってね、弥生時代は大陸の人が来たからね、日本が現代化したんだって、嘘ですから全部。ですからまあ、最近はね、縄文時代の研究もそういう左翼の人のものすごい強いプレッシャー、とにかくそういうの発表したらもう全部行かれちゃうわけですから。まあ今でもそうですよ。僕時々言いますけど、私がね、持続性っていうのは自動的に発揮されるんであって、持続性が問題になることはないっていう論文書いたら、政府と違うっつってですね、学会から跳ねられたことあるんですから。まあ本当にね、こう思想、今はむしろ左翼思想にみんなが従うんじゃなくて、政府に従ってる時代なんですけどね。まあそういうくだらない人がね、世の中いつでもいるんですよね。まあいずれにしても、すごく縄文時代って面白いですよ。面白いっていうかね、要するに、なんていうんですかね、日本人の精神とか生活とか、それから社会の基礎ができたのが、この縄文時代なんです。しかも大体1万5千年続いてますからね。1万5千年ってすごい時間なんですよ。だってね、大体、仁徳天皇とかなんかよりか少し前の、まあ日本国がやっとできたという時代から2000年ですから、今。歴史時代2000年ですよ。こんなの一生懸命勉強したってね、たった2000年ですから。縄文時代1万5千年ですからね。しかも、相当文化が進んだ時期なんですよ。まあ青森の三内丸山遺跡なんかはね、まあ青森県の北の外れの海の当時は海のすぐ横に、ちょっと今海岸が後退してますからあれですけど、とこにできているものでね、まあ風なんか吹き散りますから、到底現在の温暖化したったって現在の気温なんかじゃ到底住めませんよ。もっとずっとずっと暖かかったですからね、だいたい今よりか3度高いと言われておりますんで。で、遺跡がね、縄文時代の遺跡ってのはだいたい主には北海道のだいたい中緯度からですね、そこは結構多いんですよ。それから青森県、新潟県なんかが主力なんですね。それでだいたい関東中部ぐらいで主には終わっております。西の方はほとんどありませんね。っていうのは気候が暖かかったんで、だいたい日本列島って縦に長いんでね、縦っていうか北から南まで長いんでね、暖かい時は北の方に住むんですよ。寒くなると南の方に住むわけですね。だから、まあ、温暖化つったってね、日本温暖化が問題だって全然問題じゃありませんよ。だって釧路なんつうのはね、冬でも最高気温が10度もいかないんですから。だから別に暖かくなったら釧路の方に移動すれば、北海道に移動すればいいだけでね、今でも北海道で米が取れるようになったんつって喜んでるわけですから。いや、もうね、変な政府寄りの人はね、北海道で米が取れるから大変だって全然大変じゃないですよ。昔から縄文時代から日本人は当たり前でもっと素直な心でね。暖かくなれば北海道の方に少しずれて。今ね、東北なんかもすごく良くなってきましたね。昔から東北の人って本当寒さでね、苦労してきたんですよ。東北の人がね、楽になっちゃいけないなんていう人がいるんだ。そんなことないって。それでね、日本の場合はね、今度の温暖化は、鹿児島とか沖縄は暑くならないんですよ。気温が変わらないんですね。非常に具合のいい温暖化になっておりまして。まあこれもだけど縄文時代と同じでね、縄文時代のことをいいっつったら歴史学者がもうすぐ叩いたと同じように、現在温暖化いいじゃないかっていうと僕を叩くんですよ。温暖化がいいとは何事なんだ。いや、いいものはいいんだから。変わらないんですけどね。まあということで、縄文時代1万6500年前からの約1万5000年の時代っていうのはですね、集落ができる、家ができる、建築技術が上がる、それからゴミ捨て場もなんかきちっとする、道路もできる、それから、まあ、翡翠の加工とかね、それから漆とかですよ。そういう日本古来のいろんなその細工物っていうのもやる、できてくる。それから栗をこう植林して 使っていく。栗の木を材木に使うときには表面を焼いて焦がして、虫なんかつかないようにして建築物を作る。それも素晴らしいですよ。それから建築物もね、まあ日本の奈良の大仏殿がありますね。あれものすごくでかいですよ。僕でもちょっとね、大仏殿の柱の大きさを設計しようって言うとね、屋根もあるしね、瓦もあるし、ちょっと自信がないんですけどね、よくね、あの時代に計算しましたけど、あの時代にって言ったって、あれ奈良時代ですよ。三内丸山遺跡って大体1万年前ですからね。その時にね、今掘立小屋って言ってる、まあもっといい名前をつけなきゃいけないですけど、六本柱のね、高い、背の高い建物があるんですよ。まあ5階建てぐらいの。そのね、建築技術って素晴らしいですよ。もちろん、松の木の処理なんかもそうですけども、打ち転びって言ってですね、日本の建築物ってのはちょっと高くなると2度、2度ですよ、たった。ちょっとね、打ち転びってちょっと内に傾けるんですね。それによって上からの荷重を支えるようになってるんです。それが1万年前からやってるんですよ。すごい。それから尺っていう概念があるんですね。尺ってのは人間の肘からここのままでが、だいたい30センチですね。それをめどに、全部建築物が30センチですね。一間つったら180センチですから、一尺の6倍ですね。まあ人間の背もね、6尺、大男っていうふうに、そういうふうにこう、やってこう作っていったんですね。畳の広さも二本松な1メートル60センチ。これも全部縄文時代ですよ。縄文時代から建物は尺でやってます。きちんと尺でやってますね。素晴らしいですよ、だから。もうね、ちょっと考えられないですよ。ピラミッドで驚くなら先にね、東大寺大仏殿で驚いてくれって言いたくなっちゃうんですけど。まあまあ、エジプトに行ってね、遊んでくるのも悪くないから、エジプトのピラミッドが素晴らしいって言ってもいいし、エジプトの研究者にはいい研究者いるんですよ、いっぱい。そんなこと僕文句言ってるけど。エジプトってのはね、一番四大文明でも古いぐらいで、しかも中身がね、結構日本の縄文時代と近いような発達をしてるんですね。生活に根ざしてやっていく。ただ、縄文時代の文化はですね、他の国と全く違う、この時期の他の国と全く違うのは、差別がないってことなんです。権力がないってことなんですよ。もう本当に素晴らしいんですよ。みんなが一緒。あと戦争がないんです。この戦争がないっていうのはね、縄文時代、今最近遺伝子の研究が進んできまして、縄文の遺伝子が日本人の基本的な遺伝子だってことは、まずまあ、これで間違いないでしょう。昔はなんか、大陸からドカッと来てね、大陸の遺伝子がほとんどだって、そのことはあるはずないですよ。海があるんだから。まあ、もっとひどいのはね、騎馬民族説。馬が海を泳いでくるのかって言うんですよ。そんな大きな船はないしね、あの頃。騎馬民族説。あれは滑稽だったですね。どうしたのっていう感じで、頭おかしいんじゃないのってね。だけど、この縄文時代のことを教科書に載せるなという運動で、文部省が縄文時代の記載をやめたのは結構長いんですよ。最近でもね、もうできるだけ少なくて、ね、3ページとかね、5ページとかっていう教科書があるんですよ。あんな教科書は国賊教科書ですよ、本当。武田恒康さんのね、教科書なんかしっかりしてますから。もちろん縄文時代。だけど、私なんかはね、日本の歴史って言ったら縄文時代が3分の1ぐらいのボリュームあっていいと思います。私たちの性格、私たちの体、消化器官、ね、免疫系、ほとんど全部食べ物の食べ方、家族の構築、家族がどうやって家に住むかっていう住みか、それから平等の概念、それ全部縄文時代ですから、できたのだ。で、やっぱり人間の社会っていうのは、それができていくところを勉強するとですね、知るとですね、あ、そういうことかっていうことがよくわかります。ですから、まあ、縄文時代の研究っていうのは今後さらにやっていく必要があると思います。まあ、今日はね、本質を理解していただくために、ちょっと時間も短くしましたけども、まあ、具体的な縄文時代の具体的なことって、まあ、2、3回やろうと思うんですけども、本当に感心してしまいます。日本の縄文時代。その戦争がないっていうのもね、証拠あるのか、あります。もう、たっぷりありますね。それは遺伝子からも言えるんですよ。不思議なことに。遺伝子からも戦争がない。まあ、そういうのはまあ、僕ぐらいですけどね、言ってるのは。遺伝子からもこれ戦争がない時代って言える。もちろん武器がないという点。そう。刀傷のある骨がないっていうね、全部あるんです。だから建物もそうなんですね。大体支配者がいないんですよ。 支配者がいなかったら生臭いことも普通起こらないんですね。そういうまあ全体の文化っていうのをよく見て、それでまあ昨日かおとといやりましたけど、日本語の語順ですね。私は青森に行く。青森が先に来て行くが後に来るって、これやっぱりもちろん言葉は僕は石器時代にできたと思うんですけど、縄文時代に確定してるわけですよ。それがやっぱり日本人の平和主義っていうものを作ってきたということですね。だからそこはもう縄文時代ほど勉強するのに豊富なところはありません。まあ日本としてはいいのは、あの火山がね、火山の爆発が減ってきたもんですから。大きな火山は一回ありましたけども、まあそんな巨大な火山の爆発ってなかったもんですから、まあそういう意味でも安定して日本が繁栄する礎を作った1万5000年の長き長き時代であったということが言えると思います。